もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
よろしくお願いします。
はい、
今日どんなご相談でしょうか。
今お付き合いしている、彼とその彼の家族との、関係性といいますか、
はい、
そういうことでちょっとご相談をさせていただきたくてお電話をしました。
はい、まず失礼ですけど、あなた様おいくつですか。
30歳です。
30歳で、彼はおいくつですか。
32歳です。
32歳、
はい、
で家族というふうにおっしゃいましたけども、相手の方の家族、何か問題が起きてるんでしょうか。
知事洗面だったりだとか、生活の習慣だったりだとかが、
はい、
私から見ていて普通じゃないというか、こう常識からちょっと外れているように感じることがちょっと多々ありまして。
これは彼の家族が、
はい、
禁止洗面とか生活の態度が普通じゃないと。
はい、そうです。はい、
はい、彼は普通なんですか。
はい、普通だと思います。はい、
はい、具体的に言うとお父さんとか。
お父様はもう亡くなられています。
亡くなられてて、はい、
はい、でお母様は今いらっしゃいます。はい、
はい、で禁止洗面が普通じゃないというのは どういうことですか。例えば、
その彼のご家族はお母様と彼のご兄弟とその子供さんでこう暮らしてらっしゃるんですけれども、
はい、
仕事をこうあまりしない家族でして、働きに行っていても週に2日だか3日ぐらいしか働きに行かなくて、
はいはい、ちょっと待ってくださいね。ご兄弟というのは、
彼にお姉さんがいます。
このお姉さんお一人ですか。
そうです、はいはい、
お姉さんおいくつなんでしょう。
37歳です。
37歳、
はい、
でこのお姉さんが週 2,3 回しか働きに行かないと。
そうです、はい、はい、
でもお子さんもいらっしゃいますからね。お子さんおいくつなんですか。
はい、小学生の子と幼稚園の子がいます。
はい、まあちっちゃい子2人。
はい、はい、
なかなかね、
はい、そうなんです、
難しいかと思いますが、
はい、お母様も、はい、病気もされてないですし、お姉さんも健康であるので、
はい、
十分に仕事できるですけども、うん、仕事をやっぱこうあえてもしないというか仕事が好きじゃない。
はいはい、
で、子供さんが2人母子でいますので、そういう手当とかで生活をつないでいるという感じなんですが、
はい、お母さんおいくつぐらいの方ですか。
60代後半だと思います。
60代後半、
はい、
で、その金銭面がおかしいというのはどういうことなんでしょう。
えっ、ー、とですね、例えばですけど、はい、そのやっぱ収入が少ないので生活もやはり大変ですよね、普通は。
はい、
ですけど、例えばその週に2日3日のパートの給料が入ると、
はい、
まずすぐにこう外食で見歩いたりだとか、
はい、
そういうことに使ってしまうんですね。
うん、これ生活保護を受けてるということですか。
生活保護ではなくて、
はい、
母子手当みたいなものをもなんか年に数回はいただいてるみたいです。
はいはい、
はい、なのでそういうのも入ったりすると、うん、
はい、
まずはそういう自分たちの余興っていうんですか、なんかそういうことにこうお金を使ってしまって、
はい、
結局その足りない分の補填を彼に頼んでくるんですね。
はい、なるほど、はい、
はい、で私と彼が同棲をしていますので、
はい、
彼にその負担が来て彼がそれをまた渡してしまうんです。
はい、
でそうすると私たち2人の生活もちょっとこう大変になってきてしまうので、
少しずつ見えてきました。なるほど、
はい、
で、
はい、
その金銭面以外にもちょっとこう常識ではっていう部分をおっしゃってましたけども、他にはどんなことがあるんですか。
はい、例えばですけど、
はい、
私がそのことをちょっとこう一度ご家族にお話ししたことがあるんです。ちょっとこういうふうで私たちの生活も大変になってきてしまうので、働いてみたらどうですかとか、
はい、
ちょっとこう言ったことがあるんですね。そうするとなんで働かなくちゃいけないのだとか、長男なんだから面倒を見るのが当たり前だとか、
はい、
はい、
なるほど、から仕事をなさってるわけですけども、
はいはい、
一般的な収入額はあるわけですね。
決していい給料とは言えないんですけども、はい、普通に、はい、
はい、そこから何割ぐらいそのご実家の方に もう吸い取られるというか、
そうですね、ええ、半分以上は行っていると思います。
半分以上、あ、半分以上、はい、あなたは働いてるんですか。
あ、はい、働いております。
はい、でということは、まあ、彼の給料が半分以上行ってしまうということは、
はい、
まあ、2人の同棲というのはベースとしてはあなたの給料ということになるんですか。
そうですね、はい、はい、
うん、じゃあちょっと話をこうシンプルにもう一回あの戻しますけども、
はい、
あなたは彼のことを愛してる、好きなんですね。
はい、もう結婚を前提に、ええ、あのお互いにそのつもりで一緒に暮らしております。はい、
同棲はいつからですか。
同棲は2年ほど前からです。
2年ほど前から。
そうです、はい。
で、同棲してから気づいたんですか、この。
そうなんです、同棲してから、うん、はい、あのだんだんそういうところがこう分かってきてというか、こう
分かってきてしまった。
はいはいはい、はい、
で彼一人だったらもうすぐにでも結婚したいのだけれども。
そうですね、はい、そうです、
ちょっと私からすると大変な家族がついてきちゃったぞという。
そうですね、はい、
お悩みなわけですね。
はい、はい、そうです、はい、はい。
これ例えば彼のその半分以上ってのはやっぱりきついと思うんですけども、
はい、
例えば2割とか、
はい、
そのぐらいだったら許せるんですか。
本当の気持ちを言わせていただくと、
はい、本当の気持ち言ってください。
1円も出してもらいたくないのが本当のところなんですね。
はあ、
もう今現状それが無理になっているので、もう2割3割ならもう仕方がないのかなっていう諦めはあります。はい、
実際に彼がね、子供の頃から一緒にいた母親であり家族ですからね。
はい、ね、そうですね、それは、はい、
で、あなた様の今日のお悩みは何でしょう。つまりどうしたいんでしょう。
そうですね、まあ、私としてはですね、結局このままこういう状態がいつまで続くかもわからないですし、とにかく不安と言いますか、私がどうしたらいいのかが分からなくなってしまっているので。
つまりこの先結婚があるのかどうかということも分からなくなってしまったということですね。
正直 こういう家族が一緒にってなると、はい、はい、私にもこう何か負担が来るんじゃないかとか、
うん、
そういうこともちょっと心配でお電話させていただきました。
うん、それでは今日の先生紹介したいと思います。弁護士の塩野孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、今一通りお話をね聞かせていただいたんですけれども、
はいはい、
まずね、はい、その32歳の今交際中の彼ね、どういうところが好きになったんですか。
私に対してすごく優しいところだとか、こういろんなお話がすごく合うので、
うん、
まあ、そういうところからこう徐々に好きになっていったっていう感じです。はい、
うん、私に対して優しいというふうに今おっしゃったけれども、
はい、
あなたに対してだけ優しいんですか。
あと家族ですよね、その彼の家族、
うん、
に対してもやっぱり優しいから今こういう風になってるんだと思うんですけど、はい、
あなただけじゃなくて、まあ、いろんな人に対して、周りの人に対してすごくそういう優しい気持ちを持っているということですか。
どちらかというと、うん、あまりその周りの方に対してはそういう感じはあまりないような気がします。うん、
あ、
家族にすごく対してっていう感じはすごく強いと思います。はい、うん、
なるほど。
はい、
でその彼の家族の中での、
はい、
彼の立場というか位置づけというんでしょうかね、はい、彼の家族の中で彼はどういう存在なんでしょうかね。
まあ、頼りになるかどうかっていうのはちょっと私から見たらあまりないような気はするんですけど、
先ほどからのね、あなたの話を伺っていて、
はい、は
い、ちょっと、まあ、言葉はあれですけれども、
はい、
彼に対して周りの人がなんかこう、はい、たかってるようなそういうイメージなのか、それとも周りの家族たちがみんなその彼のことを頼りにしているようなそういうイメージなのか、どちらなんでしょうかね。
私から見ていると、うん、頼りにしているよりは、
うん、
本当に金銭面的な感じで来てるとしか見えないんですね。
金銭的なところだけ、
お金のない時だけ連絡をしてきたりするもんですから、
うーん、
彼に対して、
うーん、
はい、
なるほど、
はい、
彼にとっては、
はい、
お姉さんっていうのはどういう存在なんでしょうかね。
あ、でもすごく大事な存在だと思います。
大事にしている、
はい、はい、
ご両親に対してはどんな感じですか。
そうですね、お母さんに対してもすごく、うん、優しいと思いました。はい、
そうすると、お姉さんやお母さんに対してはやはりこう家族としての愛情を持って接しているっていう感じなんですね、はい、
そうですね。
うん、なるほど、
はいはい、
あのお父さんが、元気だった頃からそういうことはあったんですか？
あ、そうだったみたいです。
お父さん、はい、彼のお父さんは仕事はしていなかったんですか？
あ、もうなんか無職で本当にやはりそういう保護とかそういうのもらって生活してたんじゃないかなと思うんですけど、はい、
まあ、あなたが彼と知り合う前だからお父さんのことはほとんどご存じじゃないわけですね。
そうです、あまり知りはしないです、はい、
うーん、なるほど、
はい、
まあ、あなたがその好きになった彼というのはね、
はい、
おそらくそういう家族の中で、
はい、
まあ、ある意味、まあ、お父さんが早めに亡くなられて、
はい、
で、まあ、亡くなられる前から、まあ、どういう事情があったのか分かりませんけれども、
はい、
あんまりこう仕事をしない、してないっていう状況の中で、
はい、
うん、まあ、お母さんとお姉さんと、
はい、
それでお姉さんの子供たちを、
はい、
まあ、支えるこう一種のこう責任感みたいなものを持ちながら、はい、ずっとここ数年生きてきたんじゃないですかね。
あ、そうだと思います、はい、
うん、で多分そういう責任感とか家族に対する優しさというのが、
はいはい、
今の彼の人格を形成してるんだと思うんですよね。
はいはい。
でそういう中でね、あなたがそういう彼の人間関係というものを否定してしまうということはね、
はい、
場合によってはこう彼の人格自体を否定することにもなってしまうんじゃないかなという感じはするんですよね、
はい、そうですね、はい、
あの彼にはね法律上、はい、そのお姉さんとかお姉さんの子供、おいっ子めいっ子をね、
はい、
に対してお金を与えて養わなければいけないというところまでのね、
はい、
義務は法律上はないでしょうけれども、
はいはい、
そういう、まあ、お姉さんたちが困っていることに対して手を差し伸べる、はい、ということが彼のその生きていく上での何らかのエネルギーになっているかもしれないわけですから、
はい
はい、そこはね、あのいろいろやっぱり家庭それぞれいろいろ価値観があるので、
あなたの方から見るとね
、はい、あの仕事もせずに行政の保護をもらって、はい、生きてるっていうことはちょっと変じゃないかなと思うかもしれないけれども、
はい、
それはそれぞれの家庭いろんな事情があって、はい、なかなかその他の人には言えないような事情があるのかもしれませんし、
はい、
うん、だからそこの、価値観の部分はね、まあ、あなたの方からは分かんないことがあるかもしれないので、
はい、
そこにはねあんまり触れないで、今はその彼の家族を一生懸命その考えてね、愛情を注いで、なんとか支えようとしているというその彼のね、その気持ちの部分をねよく見てあげて、で、あのこれから自分たちが家族を作った時には家族に対する愛情を持って二人で家庭を築いていきましょうねっていうふうな前向きな考えでね、彼との関係を続けていけるのが一番いいんじゃないかなと思います。
はい、
もしもし、
はい、はい、もしもし、
彼に出世してもらっても、もうバッカンバッカン稼いでもらうしかないですね。
そうですね。
あるいは あなたがそうなるか、
はい、あ、そうですね、
2人でそうなれば一番いいんですけども、
はい、
もしあそのご結婚なさるんであれば、
はい、
じゃあもう思いっきり頑張りましょうということで。
そうですね、はい、
そのご家族がいらっしゃっても問題ないぐらいまで、
はいはい、
お二人でそういう家庭を築かれてください。
そうですね、頑張ります、はい、
はい、では失礼いたします。
はい、ありがとうございました。